ティーちゃん、
ティーちゃんね、
ティーちゃん、
部活の話出てきたけど、うん、ワンちゃんとか部活やってたの？
うん、あんまり。
あんまり。え、何部だったとかあるんですか？
まあまあ。
何その、何その口ごもるの？言えないよな、ね、人になかなか言えないよな。
ね。
活動をしてたの？
そんな活動はしてないけど。
パソコン部でエロゲばっかやってたとか、そういう。
そんな姉ちゃんじゃないし。
いや、僕は全然そんなことしてません。体育会系入ってたから、高校ぐらいは。
うん、やっちゃんが新体操部なんでしたっけ？
中学生の時、そうです。よくご存知で。
中学でした
っけ？はい、そうです。
あれ、ね、高校は違うのか。
高校は違いますね。
なんか新体操と弓道をやってたっていうのは覚えてるんだけど。
うん、
ね、うん。うん
うん。そうそう。そうですよ。あ、一山木さん復活しましたか？大丈夫ですか？
メインだからね、一応。ね、喋ってたね。なぜか。
石落ちた。
はい。CPU 負荷かもしれませんね。もう、
石はもう、面白すぎです。
ごめんなさい、最初のあの失敗は、前のページをずっと見ててセリフを探してて、次のページだったんですよ、自分の。
こりゃトロでツンデレですね。
トロなの？トロでいいので
。トロでツンデレ。
トロでツンデレ。
トロでツンデレなのかな？他に何かリクエストあれば、書いていただければ。
リクエストあります。
それの方書いていければ。
私この間
なんかやるけどね。新体操とか弓道とか割と珍しいの入ってたんだな。確かに、うん、あんまり新体操だって、あれだよ、夏休みにタッチでしか見ないよ。新体操。
そうですね。
まあね。
なかなかプライベートで新体操を見る機会はないんじゃないかな。
ないないないない。
ないよね。
うん、新体操部自体がなかった。
うん。
そう、物珍しくて。うん。
あ、でも俺も高校の時、射撃部だった。
射撃？
うん。
マジで？
意外な展開。
射撃部だった。結構珍しい。うん。
珍しい。
珍しい。あんまり聞かないな。
毎銃とか持ってるわけじゃないんですか？
毎銃はなくてね。
毎銃。
なんか、射撃って言ってもそんな、もちろん実弾じゃなくて。
うん、
うん、なんかビームライフル、
あー
ターンで撃つとビームがピッて出て的に当たると点が出るっていうやつと、もう一個あとなんか普通にエアガンみたいな感じでちっちゃいゴムの塊飛ばすタイプのが2種類あったんだけど、まあそのか どっちかみたいな感じでやってたけど、うん、うん、いや結構競技人口がね少なくてね、簡単にインターハイ行けるんですよ。
すごい行けるらしい。
そうそうそう。何マジで知ってんの？
え、なんか、毎年うちの学校から3位とか1位とか。
あ、嘘？
行ってた。
え、1位とかすごくない？
じゃあどこの学校？
うちから近い。
それは
何
あれじゃないの？
うちから近い学校？
うん。
ああ、じゃあ知らないな。うん。マジで何部だったの？
え、吹奏楽。
おー。
前言ってたもんね。
そうか、そうか。
うん。
あ、今度、実況で、なんか、
吹いて
もう楽器を、うん、吹いてほしいな。
何やって
ないから。持ってない、持ってない。
何やってたの、ワンちゃんは。
楽器は借りてた。クラリネット。
クラリネットか。
うん。
おー、いいじゃん。うまく吹けない。クラリネット。
いや、もう吹けないと思う。
それの、それでは圧倒的に
それじゃあ
ツンデレが優勢。
あとなっちゃんが新体操らしいです。
なっちゃん
なっちゃんも新体操。
あれなっちゃんって言った？やったってか聞こえた？
うん、なっちゃんが新体操。
本当だ。
あ、あこうか。パクパクにゃーとトロのトーク
ないよ。
セリフちゃんパクパクにゃーは、
あれはセリフがないと無理です。パクパクにゃーは無理です。ああ。トロが新体操している姿を想像してしまいました。ひどいなぁ。じゃあ、なんだ、トロでいいのかな？
え？やるんですか、本当に。
トロっぽいよ。
絶対噛みますよ、これ。
トロなの結構ゆっくりだから、噛まないと思うなぁ。
うわ、すごい壮大な振り。嫌だなぁ。どうしよう、ちょっと待って。
この間はどんな感じでやったの？
ちょっときつめで。
え、ちょっと やってみてどんな感じ？
いや、この間なんかつけた途端なんか、
うん、
ね、かなりの人数の方に、
あ、なんか40何人とか、
いや60
とっても言ってたの。
ちょっとびっくりしましたね。 どこだっけ、一回貼ってたよね、
うん、もう消した、
消した
というか、もう一回貼れる
ちゃんと思ったら、早いから、
ね、うん、だった、うん、無理だった、無理だった、
ね、単語登録してあるからね、
いやしてない、何が
ツンデレの文章、
なかったなかった、
なかった
なかった、あったあった、うん、じゃあこれやればいいですかね、じゃあ、
じゃあ
血をじゃあ誰かに変えて、
あ、誰かに変えて
しようか、
それは腕の見せ所ってことで、
わ、
うん、じゃあやっちゃんのトロを積んでるやって曲いって、うん、さらに次の話ですかね、
はい、OK、 はい、
わかりました、
というわけで、じゃあ
頑張ろう、
頑張る、
頑張ってみます、
はい、準備はよろしいですか、
はい、
じゃあやっちゃんトロで積んでるお願いします、どうぞ。
そんなことよりゲーム朗読実況スレの皆さん、ちょっと聞いてほしいことがあるのにゃん。スレとは関係ないけど、この間近所の吉野家に行ったのにゃん。吉野家なのにゃん。そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで、トロ座れなかったんだから。それでよく見たらなんか垂れ幕が下がってて、150円引きとか書いてあったのにゃん。そりゃあちょっとは魅力的だったけど、もうね、バカ、アホ、死んじゃえ、あんたたち150円引き、150円引きぐらいで、なんてない吉野家なんかに来るんじゃないわよ、バカ。
かわいいな。
150円よ、150円。なんか親子連れとかもいたのにゃん。あたしとあんたも、いっか、じゃなくて、一家四人で吉野家なんて、終わってるのにゃん。そうし、パパと曇り頼んじゃうぞーとか言ってるのにゃん。もう、泥見てられないのにゃん。あんたたち、150点やるから、その席を開けるのにゃん。もう、吉野家っていうのは、殺伐としていなきゃダメなのにゃん。有料時テーブルの向かいに座った人といつ喧嘩をしても、トロとあなたも喧嘩をしてばかりだよね。もっと素直になれればとにかくさっさ刺されるか、そんな雰囲気がいいのにゃ。そんな子供は黙ってろにゃ。それでやっと座れたかと思ったら、隣のやつが大盛りつゆだくれとか言っているのにゃ。そこでまた頭に来ちゃったのにゃ。あのね、つゆだくなんてちょっとエッチな注文をして調子に乗ってるんじゃないのにゃ。もう得意げな顔して、何がつゆだくてよ、あんた本当にエッチね。吉野家に何をしに吉野家に何をしに来ているのか、問い詰めたいわ
よって、どうやってニャーで読めました
問い詰めたいのにゃ。小一時間問い詰めちゃうんだから。お前、つゆだくって言いたいだけちゃうんか、と。まあ、吉野家通のトロかアドバイスしてあげるのにゃ。何？今日は優しいにゃ、だって。バカ、別に、あんたが好きとかじゃないんだからにゃ。うん、うん。今、吉野家通の間で最新の流行は、やっぱりネギダク。これなのにゃ。大盛りネギダク玉。これが通の頼み方なのにゃ。ネギダクっていうのは、ネギが多めに入っている代わりに、肉が少なめなのにゃ。で、それに、大盛り玉。これ以外認めないのにゃ。でもこれを頼むと、次から店員さんにマークをされちゃうのにゃ。トロのこと、守ってくれる？別に、一人でも全然平気なのにゃ。あんたが初心者だからってだけで。とにかく、ゲーム朗読実況室へのみんなは、旧車系定食でも食ってるにゃ。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい。
はい。感想どうですか？トロやってみて。
苦しかったです。
じゃあまた神宮寺楽しみにしてますんで、はい、みんなもね、うん、
はい、
うん、またトロお願いしますね。
いやいや、もう
よかったよ、キャストに入れといてよかった、トロ声って。
そうなんです、2、3巻ぐっちゃぐっちゃ
だったよ。
はい、皆さんの希望で詩を読んでるので、うんうんうん、
それもみんなこのエロゲ買いますって言ってますから。
はい。はい、おそ松様でした。
はい、じゃあ、はい、皆さん、
はい、
じゃあ4番お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、というわけで曲はこれは何だろう、奈良早々の替え歌です。聴いてください。怖い話をやってるはずなんですが、なぜかトロツンデレとかツンデレツンデレツンデレとなんか一種のツンデレ祭りが起こってしまってますけど、次に読む話はこの、福沢玲子っていうね、女性ですね、まあどう見てもおばさんです、 本当にありがとうございましたみたいな、北千住の風俗にいてもおかしくなさそうな、いや、いてもおかしいか、ぐらいの感じの、人ですね。一応、スタッフらしいです、この人。で、ちゃんと20代らしいです、この当時で。で、まあ、この声を誰がやるかってことなんですけど、多分、まあ、大体予想は、予想は大体ついてるんじゃないかな、みんなね。で、ちなみに、途中から聞き始めた人とかに言っておくとですね、この関連 URL のスレの237番に、画像 URL が、ありますんで、そっち見ていただければ、一応、プレイ中の画像が、まあ、5秒ぐらいの画像更新で見れます。うん。レイジ超えちゃった。レイジまたいちゃったよ。今日早く寝たかったんですけど。すでにもう3時間やってるってことですね。じゃあ、学校の音出して、じゃ福沢玲子第5話目いきたいと思います。開始。
なんだか寂しいね。とうとう3人になっちゃった。話す人がどんどんいなくなっちゃうし、次は私が話すのね。私、自分で言うのもなんだけど、明るい子だと思うんだよね。でも、なんか今暗い気分。私もこの話をすると、どうにかなっちゃうのかな。ま、そんなこと考えても仕方ないよね。元気出していこっか。私の名前は福沢玲子。1年 D 組に在籍してます。私の話す話は水泳部の話。坂上くんって泳げる？
泳げますよ、もちろんですよ。
キモいたらいいよ。泳げるんだ。そうよね。高校生にもなって泳げないなんて恥ずかしいもんね。私もさ、彼氏にするんだったら泳げる人がいいな。なんでかって決まってるじゃん。一緒に海に行ってもつまんないでしょ。それにもし私が溺れちゃったら誰に助けてもらうわけ？それにさ、絶対に海外旅行とか行きたいし、南の島のリゾートに彼氏と二人っきりで過ごしたいもん。だから泳げなきゃ嫌。あ、ごめんね。話が逸れちゃったね。水泳部の話だったね。実はね、私のお姉さんってこの学校の先輩なんだ。7つ年上。それで女子水泳部だったの。男子と女子は分かれてるからね。だから私この話を知ってるんだよ。お姉さんがいた頃ね、ものすごい選手がいたんだってさ。彼女が泳ぐとお魚みたいだってみんなは噂したんだって。それほど泳ぎが得意だったわけ。彼女が泳ぐとね、水が嬉しそうに波打つんだってさ。みんな見惚れたんだって。本当に水が喜んでるわけじゃないよ。ただね、そう見えてもおかしくないほど彼女の泳ぎは華麗だったのよ。彼女の名前は瀬戸優子さんって言ったの。瀬戸さんはね、お魚の生まれ変わりだって言ってもみんな信じたよ。そんな瀬戸さんだったんだけどね、事故で死んじゃったの。ある日、泳いでる時に心臓麻痺起こしちゃってね。みんな驚いて助けに行った時は、もう手遅れだったの。怖いでしょ？猿も木から落ちるって言うけど、まさか瀬戸さんが水死するなんて誰も思っていなかった。だから彼女が死んだなんて誰も信じられなかったの。それからなのよね、変なことが起きるようになったのは。ねえねえ、どんな変なことが起きたと思う？
誰もいない部室が水でびしょびしょになってる。
あ、そう。そうなのよ。誰もいないはずの部室で誰かが使ったような形跡があるようになったんだって。部室をきれいに片付けておくでしょ？するとね、次の日部屋が水浸しになってるのよ。壁とかにも水滴がついてて、まるで誰かが水をまいたようになってるの。みんな当然のように噂したわ。きっと瀬戸さんの霊がいるんだろうって。 瀬戸さんが水泳部のことを忘れられないで化けて出てくるんだろうって。しかもね、彼女の使っていたロッカーを使った子が次々と事故に遭ったの。泳いでいて突然足をつったり溺れたり、瀬戸さんのロッカーを使った子に限って起きるんだって。それでね、その人たちに話を聞くと、みんな口を揃えて言うんだってさ。泳いでいたら突然誰かに足を引っ張られたって。きっと瀬戸さんだよ。瀬戸さんが寂しくてさ、友達を欲しがってるんだよ。だから自分と同じロッカーを使うこなしを引っ張るんだと思うよ。仲良しになれると思ってさ。足を引っ張られた子は気持ち悪いからすぐロッカーを取り替えるでしょ。最初のうちはね、面白がってそのロッカーを使おうとする子も結構いたんだって。だって女子水泳部のエースだった瀬戸さんのロッカーでしょ。そのロッカーを使った子はきっと泳ぎが上手くなるはずだって変な噂が流行ったんだよね。でもあまりに変なことが起きるでしょ。それで結果的に誰も使わなくなっちゃったってわけ。別に泳ぎが上手くなるわけでもなかったしね。当たり前だよね、そんなの。でさ、そのロッカーってね、使用禁止になっちゃったの。動かすのも気味悪いし、触るのも嫌でしょ。それでさ、その噂に尾ひれがついて、今では瀬戸さんのロッカーを開いただけで不幸になるなんて言われるようになっちゃったの。いわば、開かずのロッカーってわけよ。怖いよね。その話をしてて水泳部に入りたいなんていう人の気持ち、私わかんないな。でもさ、そのロッカーってちょっと興味あるよね。ない？
あるある、興味あるあるあるある大事点パート2。
キモー。そうよね。実を言うとさ、私も興味あるの。でもね、誰も興味ないって言うんだよ。私ね、興味ある人を探してたの。だってさ、本当に呪われたロッカーがあるかどうか確かめたいじゃん。ね、これから一緒に確かめに行こう。
行く、行く、確かめに行く。
一人で行ってろよ。じゃあ一緒に行こっか。そうそう、男は度胸だもんね。行くっきゃないよ。大丈夫。部室の鍵なんて、針金で開いちゃうもん。だしね、こういうの得意なんだ。内緒だよ。さあ入るわよ。今日はね、部活のない日だから誰もいないって。うわー、びしょびしょだね。
びしょびしょだ。
うん、みんなきちんと片付けないのかな。それともこれが瀬戸さんの呪いだったりして。わー、ロッカーたくさんあるね。確か右側の方が瀬戸さんのロッカーって聞いたんだけれど、はっきりした場所はわかんないもんな。一応右側のロッカーは8つあるわね。どれかわからないから片っ端から開けてみようか。
うん。
開けると何が起こるんだろうね。
うん。
もしかして瀬戸さんの亡霊が出てきたりして。今の女子水泳部では絶対に開けるなって言われてるらしいから、きっと誰かが開けてとんでもないことが起きたんだよ。でも坂上くんは大丈夫でしょ。覚悟はいいわね。
覚悟完了、
ね、どれを開けてみる。
じゃあ
一番右から。
一番右ですね。
一番右。
ここには何もないね。
福沢さんは僕が寂しめし俺か、僕が指し示したロッカーを開けるとほっとしたような表情を見せた。ロッカーの中には個人の荷物が入っていた。水中メガネやスイミングキャップなどだ。瀬戸さんが使っていたというロッカーには今何が入っているんだろう。使用禁止になっているということだから何も入っていないんだろうか。
坂上くん、何考え込んでるの。
福沢さんが僕の顔を覗き込んできた。
ねえ、次はどのロッカーを開ける。
じゃあ一番左、今度レフト、レフトハンド。
はいはい、レフトですね。
はい。
やだ、もうドキドキしちゃうよ。
福沢さんがロッカーを開けると、 中には濡れたタオルが入っていた。
まさかこれ、瀬戸さんの霊が使ったタオルじゃないよね。
彼女は震える声で言った。
ほら、さっき言ったじゃない。使った覚えがなくても、物質が水浸しになってたりするって。
これが、瀬戸さんの仕業。確かに、濡れタオルをロッカーに入れっぱなしにする部員がいるとは思えないが。
どうしよう。もしこれが、開かずのロッカーだったら、やだもん、怖い。
福沢さんはキャーキャー言っている。怖いと言いながらも、なんだか楽しそうだ。
ね、坂上くん、次はどのロッカーを開ける？
もう一回左、で一番左、右から7番目。セブン、
よかった、ピザ。
セブン、アイスラッカ
ー。あ、うわぁ！あ、ごめん。
はぁ、あ。僕は思わず飛び抜いた。なんだこいつは。
キャー！
福沢さん。福沢さんはそいつから逃げることはできなかった。突然、彼女の悲鳴が聞こえたかと思うと、瞬きする間もなく、
ロッカーに引きずり込まれてしまった。僕が叫んだ時には、もう彼女はロッカーの中だった。福沢さん！僕がもう一度叫び、助けようと手を伸ばした時、ロッカーは悲鳴のような音を上げて、勢いよくしまった。どうする？開けるか？それとも、開けよう。
大丈夫か？僕はロッカーを思いっきり引っ張った。だがロッカーはびくともしない。人一人入れるかどうかの狭いロッカーだ。僕じゃ入れなさそうだ。遺体の中では何か、まさか福沢さんだけ甘いチョコレートを食べてるんじゃ。
ギャー！
中からものすごい悲鳴が聞こえてきた。きっと蜂蜜が美味しすぎるんだ。福沢さんの声だ。と同時にゴリゴリっと骨が砕けるような鈍くてこもった嫌な音が聞こえてきた。中で何かが折れている。ボキボキと折りたたむような音がしている。ロッカーが前後左右に激しく振動した。胸を締め付けられ、喉から絞り出すような悲痛なむき声が、生クリームを絞り出すように絞り出せらせるら、聞こえてきた。もはや福沢さんの声とは思えぬほど変わり果てていた。これやっぱりな。でも間違いない。これは福沢さんの声に、違いない。福沢さん、福沢さん、僕はロッカーが壊れるほど力いっぱい叩いた。けれど、それ以上返事はなかった。言葉の代わりに、ただロッカーの中から不気味な音だけが聞こえてくる。あれは何かを食べている音か、それとも、
何かを潰している音。突然、ガチャリと音がした。そしてロッカーが少しだけ開いた。それと同時に、あの気味の悪い音がしなくなった。どうする？中を開けてみるか。僕は中を確かめる勇気はあるか？僕にあるのか？開けてみる。僕はごくりと唾を飲み込むと、ロッカーに手をかけた。そして、ゆっくりとドアを開けてみた。金属の錆びた鈍い音がする。ロッカーのドアって、こんなに重いものだったろうか？ロッカーのドアが開いた。中には、何もなかった。ロッカーの中はきれいに片付けられており、空っぽだった。中からプーンと鉄の匂いがした。鉄の匂い。それは血の匂いとも言える。けれどロッカーの内側は、角が少し剥げているだけで、血の跡など一つもなかった。やっぱり、鉄の匂いなんだろうか。後ろから肩を叩かれ、僕はビクッと体を震わせた。振り返ると、そこにピザがいた。
とうとう僕たち二人だけになってしまったね。
ピザは、なんだか笑っているように見えた。僕は黙ってうなずいた。 ピザは何かを言いたそうだったけれど、言いにくそうに口を もぐもぐさせている。生パンでも食べているのだろうか。面白いな。決心が固まったのか、下を向くと上目遣いに僕に問いかけた。
どうするの？まだ続けるのかい？
どうする？話をした人間は次から次へといなくなってしまう。これはもう偶然と呼べるんだろうか。このまま話を続けたら最後に残った彼までいなくなってしまうだろう。そして最後に取り残された僕はどうなるんだろう。このまま続けてもいいのだろうか。それともまだ僕の命があるうちにやめるべきなんだろうか。続けましょう。僕はきっぱりと言った。彼は黙っていた。パンを食べているようだ。そしてゆっくりと長い息を吐いた。
そう、君はすごい人だね。僕は初めて君を見た時から君はただ者じゃないと思っていた。何か普通の人が持っていない、いけない何かを持っているようだね。
僕にはピザの言葉の意味がわからない。ピザは相変わらず意味を絶やさなかった。それじゃあ新聞部に戻りましょうか。ここにいても仕方ない。福沢玲子は消えてしまったのだ。彼女はもうここにはいない。死んだのか、それとも生きているのか、それを確かめる術さえない。
新聞部に戻るのはやめようよ。
突然ピザが口の端からパンをこぼしながら言った。
これから旧校舎に行ってみないかい？
そしてそんなことを付け加えた。なぜ旧校舎に行かねばならないのだ。美味しいものでもあるのか。旧校舎ですか。僕は首をかしげた。
そう、旧校舎。あと話をするのは僕だけだろ。だったら旧校舎に行かなきゃ。僕が話す話は旧校舎にまつわる話なんだよ。僕はね、この話をするべきかどうか迷っていたんだけど、今こそ話すべきだと思うんだ。だからどうしても旧校舎に行かなきゃならないんだよ。
ピザはありげに言った。笑った。旧校舎に行かなければならない話、一体何だろう。外はもう暗い。一体今は何時なんだ。あたりに時計が見当たらない。僕もそしてピザも腕時計を持っていない。どうする。旧校舎に行く。わかりました、行きましょう。彼は画像手で隠す顔。ピザは僕の答えを聞くと安心したのか、満身の笑みを浮かべた。
そう言ってくれると思っていたよ。君なら絶対にそう言ってくれると思っていた。
彼はそう言うとスタスタと先に歩き始めた。僕は黙って後をついていった。後ろで笑い声が聞こえたような気がした。旧校舎で何が僕を待っている。メロンパンか、それともピザマンか。お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。これ拷問なんだけど。
ちょっとね、ダメだ。ちょっと入っちゃった、壺に一回入るとダメだもん。何の話だっけこれ。
ピザの話。
ピザの話。
疲れた。
疲れた。
最初から最後までピザでしたね。
ね
ね
え。トミちゃん怖かった
よ。あんまちょっとピザのせいでそんなに。
手が一瞬どこ読んでるか、なんかこっちは5番目開けても何も起こんなかったから、うん、どうした5番目じゃないよ、
あーはいはいはい、そうそうそうそう、
でも何も起こんなかったから、あ
そう、僕の予定でも、でもねまだ出ないはずだったんですよ、あの、うん、お化けは、
うん、で今適当に進めたんで、これ
まあ大丈夫だと
大丈夫だと思う、う
ん、あのロッカーのところは片っ端から開ければいいだけなんで、
ね、
あとは他の選択肢さえあってれば大丈夫かな、
うん、
あえ、ワンちゃんまだ次もピザで。
ワンちゃんピザ声似合ってますね。似合ってるというか、
うまい。うまいね。
うん、
次もまさかピザで行くのかな、
ない、
それはない。
頑張る。
頑張る。頑張るっていうのは嫌だな。
頑張る。
あー、ちょっと笑いすぎたな。
うん、このピザの笑顔がまたひどい。
ひどいよね、このピザ。
ひどいよね。
満面の笑みが。
あれどこ行ったっけな、
いやもう本当は福沢のあの老け顔の方がひどいはずなんだけどさ、実際はこの話、うーん、ピザに全部取られたね、全て、うん、ああダメだ、ちょっと鼻かむからマイクオフで喋って、
え
ところでワンちゃんは、
はい、
つきこもりの続きはいつ
やんのあれ。
え、やらないの？
ね。
ね。
もう一緒。
まあ、あの話にはピザ出てこないしね。
そういう問題じゃないし。はぁ、疲れたなぁ。
このピザ声は口に何も入れないで出してるの？
出してるの？
へぇ。
そうなん
だ、
へ
ぇ。うまいね。
でも、口とか、例えば指でもいいし、ティッシュとかを。頬に詰めたりとかして。
やんない。
やらないんだ。
うん、
やってよ。
なんだっけ？
ピザデレ？
ピザデレ？
うん。
ピザデレ？
見せれば、
ピザデレ？
ピザっぽくなる。
なんかピザデレ、やってほしいみたいな。ない
。やだよ。もういいよ。今日一回読んだからいいよ。
読んだっけ？
うん。
読んだっけ？
読んだ読んだ読んだ。最初になんか関係ないのに呼ばれた。
読んだかな、
読んだ読んだ
読んだかな、
関係ないのに呼ばれたから、
あれ録音じゃないの前回の、
どうかな、
録音じゃないし、
ね、そうなの、
てか録音こっちで再生できないし、大事、うん、
うん、
うん、
いややったから、
いや どうなの、
おかしいから
やったんだ、
やったやった、てか覚えてないのおかしい、
うーん、
てかペリデレを呼んでくださいよ、
あ、ペリデレ聞きたいですね。
ペリデレは、
ペリデレで、今ちょっと間を持たせてもらった方がいいんじゃないかな。
ああ。
そうだね、ちょうどいいかもしれない。
ペリデレを呼んで。
ペリデレを。
どうかな？ペリデレがいるのかな？
ペリデレいるでしょ。
ペリ忙しいからね、いろいろ手続きと
か
で。
ペリ
ー
なかったら、
もしもし。
あっちゃんがやる。
あ
った？
もしもし？
も
しも
し？
もし
も
し？
もしもし？
ちょっと待って。ちょっと待って。
わかりました。
これちょっと待って、一旦止めた方がいいの、ラジオ。
ラジオ。
あ、ラジオは止めた方が自分的にはいいと思う。
無音にしていただければ。
こうかな。
そうですね。
止めても。
なんでみんな黙ってるんだ。
こんにちは、
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 こんにちは。
明けましておめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんでみんな外人なの？これじゃあ個性がない、個性がない。かわいいね、個性がない。
あ、そうですね。じゃあちょっと、どうしようかな。自己紹介とか。
自己紹介とかいらない。
自己紹介。
自己紹介とかいらない。
いらない。ペリーさん。
いると思うよ。
いらないと思う。う
ん、今、ニートなのか、バイトなのか。
ほら。
地
球ってあったかいよね。
あったかいですね。
人類っていいよね。
温暖化とか進んでますね。
すごいあったかい、う
ん。温暖化とか進んでる今だからこそね、ニートなのかバイトなのかってとこはっきりさせておくべきなんじゃないか。
そうですね。
そうですね。そんなことより、一応。
始まった。 じゃあみんな黙ろうよ。
そうそう。関係ないけど、この間近所の吉野家行ったわけよ。YOSHINO 吉野家。そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れなかったんだから。それでよく見たらなんか垂れ幕下がってて150円引きとか書いてあるの。それちょっと魅力的だったけど。もうね、バカ、アホ、外人。あんたたち、150円引きくらいで普段来てない吉野家に来るんじゃないわよ、バカ。150円よ。150円。なんか親子連れとかもいるし。私とあんたもいつか。なそうじゃなくて、一家四人で吉野家なんて終わったわよね。よーし、パパ、特盛り頼んじゃうぞ、とか言ってるの。もう見てらんない。あんたたち150円やるから、その席開けてよね。もう吉野家っていうのは殺伐としてなきゃダメなの。U の字テーブルの向かいに座った人といつ喧嘩しても、私もあんたと喧嘩してばかりよね。もっと素直に開国してれば。とにかく、刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいのよ。女、子供はシャットアップしてなさいよ。それでやっと座れたかと思ったら、隣のやつが、大盛りつゆだくで、と書いちゃうの。そこでまた頭に来ちゃった。あのね、つゆだくなんてね、ちょっとエッチな注文して調子に乗ってるんじゃないわよ。もう、得意げな顔して、何がつゆだくでよ。あんた本当にエッチね、このエロ外人。吉野家に何しに来たのか問い詰めたい。小一時間問い詰めちゃう。お前、つゆだくって言いたいだけちゃうんか。まあ、吉野家つゆのあたしがアドバイスしてあげるわ。何？今日は優しいな、だって。バカ、別に、あんたが好きとかじゃないんだから。今、吉野家つゆの間で最新流行はやっぱり、ネギダク。これよ、ネギダク。大盛りネギダク、玉。これがつゆの頼み方よね。ネギダクってのは、ネギが多めに入ってる代わりに、肉が少なめなのよ。で、それに大盛り玉。これが認めない。開国しない。でもこれを頼むと次から店員にマークされちゃうの。守ってくれる？別に一人でも全然平気よ。あんた初心者だからってだけで。とにかく、一応は牛崎定食でも食ってなさい。あら、オッケー、これでいい。OK。これでもう役割果たしたでしょ。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
開国してよ。
開国はしない。
開国してよ。
開国しない。
おかしくない。逆じゃないのかな。
開国拒否されてる。
パロリーに会心の一撃。ちょっと待って。
なんか
聞こえた。
じゃあこの辺でいいの？この辺で続き聞きたいな、僕続き聞きたいね。
もう無理だよ、ペリ
ー。ダメ無理とかじゃなくて続き聞きたいね。
ペリーがやってよ。
みんなも聞きたいと思うよ。
ペリーがやってください。
意味が分からない。
ペリーが開国してよ。
早くこの辺で。どうするの？ごめん、段取りわかんないんだけど、どうするの？なんか開国してくれ。
ペリーが開国してくれるんじゃないんですかね。
さあ、次はどうするんですか？
ペリーが読みます。
いや、わからない。一応意味がよくわからない。
ぱいある映画ピザやります。
意味が分からない。
ペリーでピザ
何それ、どういうこと。
ペザでれるペザで
ワンちゃんじゃないのピザって。ワンちゃんはそれでいいの。
いいよ。
よくないよ。よくないよね。全然よくないよね。第一、ちょっと待って。セーブデータがないもんだって。
送るね。
いや、いいです。嘘です。持ってます。
嘘だ。
ちょっと待って。
持ってる、持ってるな。
何本当にやる気、本当にやれっていうの。
あ、いや、主人公、ペリーとかどうかな。
はい。
いや、主人公パリーとか。はい。
これアップしていいかっていう質問が来てんですけど。
じゃあそれは、後ほど。
後ほどで。
みんなの意見。了承聞いてから、最後の方で感じる、
はい。とりあえずペリーデレだけ切ってアップしていいよ。
ペリーデレは著作権フリーなんで、全然、P2P ソフトとかで流してください。
P2P で流しても OK。
どんどん交換してください、みんなと。友達にも教えてあげてください。
ててもOK、
そうですね。
友達にも教えてあげてください。
続き行こうか、続き。
じゃあ、ペリーが主人公なんですか、
ね、本当にやるの。
ペリー主人公頑張って。
ペリー主人公頑張る、
頑張って。
ちょっと待って、キャスティング見る。
俺もキャスティング見る。
ペリー主人公で、うまく。スカイプ5人までなんですけど、同時通話がうまくさばけば、うん、大丈夫です。
そうだね、
うん。
だって俺の代わりに誰か入る、うん、ペリーがやれば、うん、1、2、3、4。
何でも練習して、
いや、ピザはピザのままが
え
いいんじゃないのかな。
あ、そうなの、うん。主人公ペリー、
主人公ペリーで。
それ
あ、きつい。
困ったよ。
うん、ここから主人公ペリーでいいんじゃないかな。
ずっと。
リーちゃん疲れたでしょ。
何それ、
う
ん、
そうだね。今、喉を潤すために今みかん食べてるぐらいだからね。疲れてるよ。
みかん、開国してよ。
開国してください。
避難所はひどいことになってるよ。
マジで。どうしよう。伺いました、
主人公のペリーでいけますかね、ペリーさん、うん、選択肢とかも大丈夫ですかね。
多分大丈夫。
大丈夫。
多分
ピザとペリーが混ざるんですけど、
え、多分大丈夫。ちょっと待って、ピザの選択肢、
じゃあペリーが主人公用意した間ちょっと曲入れて、
はい、
その後、
はい、
ピザ主人公じゃなくて、フェリー主人公で第7、6話目、
うん、
いきましょうか。
やるのかよ。
あの、カバオくんをイメージするとピザになる。
カバオくんは
アンパンマン、大丈夫かいって言ってば OK かなっていう。
絶対助けないよ、そんなの。アンパンマン。
助けてよ。
助けないよ、そんなの。食われちまえって感じで。
ひどい。
じゃ、なんか流す。
はい。
から、それ開けたら行こう。
わかります。ハリーは腹切るよ。
今落としたばっかの何かを流します。じゃあ曲開けで。
もっともっと 裏が痛くて裏も裏が痛くて裏苦しめて
今終わりました。
はい。
はい。じゃあ、主人公、
はい、
ベリー、ベリーさん。いけますかね、
はい、
大丈夫本当にセーブデータとか。
大丈夫。
大丈夫。
大丈夫。任せといて
ね。さすがベリーさんだ。
さすがベリーだね。
おピザも来た。
ピザ来た。
じゃあ、そんなわけで、じゃあ僕は、その文章送りだけ、あと音量、あと音量調節だけに集中するんで。
本当にプラリでやるの？
はい、頑張ってください。はい、じゃあ、開始で。
待って。今、選択肢見てる。
OK。
わかりましたからでいいんだよね。ちょっと待って。どこ今どこ
最後のピザだけのところ。
え？
最後のピザだけ。もう、6話目ピザ。
はい。OK、はい。よしよしよし。ちょっと待って。ダッシュで飛ばすからちょっと待って。よし。OK、来た。今、何時だろうって言ったところから。
ってんのか。
え？って言ったところからでいいんだよね。よし。
待ってね。
はい。
の始めた。
よし、行きます。今、何時だろう。時計が見当たらない。まあ、当たり前か。この急行車はもうすぐ取り壊されるんだから。どうして僕はここにいるんだろう。そうか。先輩のひなさんに言われて、学校の七不思議の特集を組むことになっていたんだ。そして七人が集められて、六人しか集まらなかった。そして僕は、どうして今急行車にいるんだろう。たった二人で、それもついさっき会ったばかりのピザと。もう時間もかなり遅いことわかってる。こんなに暗い廊下を月明かりだけで歩いてる。僕は彼についていけばいいんだろうか。先ほどから聞こえてくるのは二つの足音だけ。僕と彼以外は誰もいない。どうしてこんなことになってしまったんだろう。どうして Why? 一人が話を終えるとその人がいなくなる。話が終わるたびに一人、また一人といなくなっていく。そして今は二人きり。僕は彼に言われるがまま、急行車にやってきた。彼はどこに行くつもりなんだろう。彼の後をついていけば、目的地に着くんだろうか。にこやかそうに人懐っこく話していたピザも、急行車に入ってからは何も言わず、黙々と歩いてる。彼の足が止まった。
この教室だよ。さあ入って。そういえばまだ自己紹介してなかったね。僕の名前は細田智春。2年生だから。 さあ、最後の話を始めようじゃないか。
そして僕たちは、一つの教室に入った。
とうとう君、
あ、はい、OK。
あれこれピザ、
ピザ、ピザ。とうとう君と僕の二人きりになってしまったね。
ごめんなさい。
坂上くん、これから僕の話す話をよく聞いておくれよ。僕がこれから話す話は今僕たちにとてもよく似ているんだよ。だからここに来たんだ、パンを持って。これは運命なんだ。運命が僕たちを導いているんだよ。覚悟はいいね。それじゃあ話を始めるからね。坂上くんはこの旧校舎にまつわるトイレの階段を知っているかな？トイレの階段には有名なものが多いよね。髪をくれーと言いながら便器の中から出てくる青白い手の話。
うわ
ー、汲み取り式のトイレの便器から覗く黄色りと光る二つの赤い目の話。いろいろあるよね。
いやもうやめてよ。
ごめんね。でももっと有名なのはやっぱり花子さんじゃないかな。ドアをノックすると誰もいないはずのトイレの中から花子さんの声が聞こえてくる。そしてドアを開けるとそこに花子さんの姿が。花子さんの話は名を変え姿を変え全国に散らばっている。性別も違うし名前も違う。どうして出るのか正体や原因が分かっているものもあれば謎に包まれているものもある。ただみんな共通しているのはトイレに出るということさ。トイレに出る不思議な霊の存在をそうして花子さんと呼んでいるんだよ。そして当然のようにこの学校にも花子さんの噂はあるんだよ。で、これから僕たちでその花子さんを呼び出す実験をしようというのが僕の提案なんだけど。どうかな、ペリー。君やってみないかい？
ちょっと待って。
やってみよう、やってみよう、
やってみよう。やってみようか。やってみよう。やってみようよ！
そう来なくっちゃ。きっと君ならそう言ってくれると思っていたよ。それじゃあ実際に花子さんが出るというトイレの前にちょっと僕の話、行く前にちょっと僕の話を聞いてくれよ。あとこれお菓子あげるね。
ありがとう。
これはもう何十年も前に起こった話なんだけれど、だからその話の真偽を確かめることはできない。本当に起こった話かもしれないし、もしかしたら作り話なのかもしれない。まあそれはもうすぐ僕たちがこの目で確かめられるわけだけどね。その事件の発端はこの教室で起こったんだよ。季節はちょうど今頃だった。蒸し暑い夏のある日、僕は今も暑いけどね。その頃期末テストで赤点を取った生徒たちが学校に残されていてね、補習のプリントをやらされていたんだ。どうだい坂上くん、君はテストで赤点を取ったことがあるだろう。
パーリーはテストとかやらないからよく覚えてないんだけど。
覚えていないって？アルツハイマーじゃないのか。君ってひょっとして反省しないタイプ？赤点で呼び出されても勝手に帰ってしまったりして？もしそうならアメリカに帰った方がいいよ。先生に怒られるとかそういうことじゃないんだ。なんでかって？その時残されたのは6人だった。男性が4人、 女性が2人。でも赤点を取った生徒は7人いたんだよ。それなのに最後の1人は来なかった。今回の僕たちに似ているね。
やめてよ、怖いな、もう。
彼らは放課後のひっそりとした旧校舎のクーラーもないこの教室で汗を拭きながら補習に取り組んでいたんだ。僕は今も汗を拭いてるけど。
それさっきも聞いたよ、バカ。
外人。水このティッシュ。
知らないよ、もう。
わかったよ。もう続けるよ。先生は時々様子を見に来るだけだった。でもね、ちょっと急用ができてしまい、後のことを他の先生に頼んで帰ってしまったんだよ。それがいけなかったんだ。頼まれた先生は何の気なしに約束してしまったんだね。その6人のことを忘れて帰ってしまったのか。
何それ、ひどいね。
ひどいよね。
何それ。
どういうわけか、その時の見回りの用務員さんも気づかなかったようだね。後で聞いた話だけれど、確かに見回りに行ってその時には誰もいなかったと言うんだよ。
何言ってんの？
嘘をついているのか、それとも何かの力が働いて一瞬だけ彼らの姿を見えなくさせてしまったのか。とにかくこの6人は誰からも忘れ去られ、この教室に取り残されてしまったんだ。ところでペリー、君今まで一度もトイレに行ってないけど大丈夫なの？ひょっとしてトイレに行きたいとか言うことない？
なんでわかるの？なんでプロイがトイレに行きたいってわかるの？エスパー、エスパーですか？そうだよ、あるよ、ある。
エスパーじゃないけど、心が通じ合ってるんだよ、ペリー。
キモいよ。
でも、通じ合ってるから。
やめてよ、キモいわ。
まあこんなこと聞いといて悪いけど、トイレはもう少し我慢した方がいいよ。
何それ、じゃあ聞かないでよ、最初から。ひどいよ。
プレイだから。少なくとも僕の話が終わるまでは。そうしないと良くないことが起こる。
漏らすの？漏らすの？
だからもう少し我慢してよね。
わかったよ。あれ？あ、わかった。でも、やっぱり行きたいけど、でも、わかった。パーリーはパーリーだから、我慢する。我慢できると思うんだ。
ごめんよ。僕は決して意地悪で言ってるんじゃないんだ。君のためを思って言ってるんだからね。
キモいよ。
キモいって言うなよ。それで補習で残された6人だけれど、いつまで経っても担当の先生が見に来ないからだんだんと不安になってきてね。でも大事な期末テストの補習だったから、これを落とすわけにはいかない。それぞれ6人ともそれなりの事情があってね。これを落とすとクラブ活動ができなくなるとか、親が呼び出されるとかね。だから帰るに帰れなかった。ふと時計を見るともう9時を回っていたんだよ。でもそれがそもそも不思議なことだと思うんだ。どうして9時まで気づかなかったのか。いくら集中して補習に取り組んでいたとしても、もともと補習を受けるような連中だよ。そんなに集中力が続くんだろうか。9時を過ぎるまで気がつかないなんて異常だとは思わないかい、ペリ
ー？そうだよね。ちょっと異常だと思うよ。ペリー、そんなに持てない。異常だと思う。
だよね。彼らもそう思ったんだ。その時点で素直に帰ろうと言えばよかったんだよ。でもそうならなかった。代わりに来なかった7人目に非難が集中したんだ。まあ気持ちはわかるよね。 本当なら同じ体験をするはずだったのに一人だけ逃げ出されちゃったね。それで星そっちのけで悪口大会になったのさ。あいつのここが悪い、あそこが嫌いだなんてね。盛り上がっていた時ガタンと大きな音がした。ドアの向こうだ。先生か。そう思って慌てて席に着いたんだけど誰も中に入ってこないんだ。不思議に思ってドアの外を覗いてみた。そしたら何があったと思う？
なんだろうね。パリーはベスパーじゃないけどここは勘で学生カバンじゃないの？やっぱり学校だから学生カバンじゃない？
そう、廊下に学生カバンが落ちてい
た。俺すごくね。
ヘリー、ね、頭いいね。
任せてよ。
このうまい棒をあげるよ。
ありがとう。
誰かが拾い上げ、そして言ったよ。これは
あの人のカバンだわ。
入っちゃって。
でね。そう。7人目のカバンだったんだよ。悪口を聞かれてしまったんだろうか。6人は顔を見合わせた。まずいと思ったんだろうね。廊下に顔を出してみるとさっと誰かが階段の踊り場に隠れるじゃないか。7人目のやつだ。散々なことを言われていたから教室には入れなくなったんだろう。謝るつもりみんなは出て行ったよ。踊り場にはもう誰もいなかった。だけど階段の上の方から物音がしたんだ。階段を上がってしまったんだ。みんなはそう思った。そして続いて上がっていこうとした時だよ。ぽたりと何かあっち元に落ちてきたんだ。45センチほどの長さの筒のような物体がね。ああ、だけどこれうまい棒の大きいのじゃないからね。
わかっちゃうよ。
一人が拾い上げようとして悲鳴を上げたんだ。それは人間の腕だったんだ。
やめてよ、もううるさいな、これ。ひどいよ。何その展開。
ごめんね。肘のところからぷっつりと切り落とされて。
キモいな。
女の子たちも悲鳴を上げたんだ。
カリーも悲鳴上げちゃうよ、そんなの見たら。
でも冷静な一人が指を指ししたんだ。作り物じゃないかってね。
分かってたよ、カリー、分かってた。
あ、そうだ。思いっきりセリフ読んだ。
どうしようか。
はい、テイクワン。
言われてみれば、切断面に、一滴も血がついてない。
これあれわかったわかった。言われてみれば分から。
OK。
言われてみれば、切断面に一滴も血がついていなかったんだ。
何このグダグ
ダ。色も白っぽかったしね。
あいつだな。
こんなことをするのは一人しかいない。7人目のあいつさ。みんな怒って階段を登り始めた。でも僕はその腕がおかしいじゃないかが気になるんだけど、どうだいペリー。
おかしいじゃないと思うよ。おかしいじゃないと思う。
そうか、残念だ。
うるさい豚。
ひどいなペリーは。で、登ってみたら、なんかまた落ちてきたんだよ。見ると、今度はもう片方の腕さ。もちろん、もうこんなことじゃ驚かない。これはおかしいじゃないってわかってるし。
いい加減にしろ。もうわかってる、大丈夫。
ぐちぐちに言いながら階段を上がっていったんだ。3階に上がってみるとトイレの明かりがついていたんだ。逃げ込んで隠れたつもりなんだろうか。電気がついていたらすぐにバレるに決まってるのにね。 みんなはトイレに向かって歩き始めた。するとトイレの中で何かが倒れたんだ。そりゃ廊下に倒れ込んでみんなの前に姿を晒した。膝から下の足だったよ。みんなクスクス笑った。隠れているつもりならとんでもない間抜けのやり方だと思ってね。
もうやめろよ、ペリーでみんなわかってるんだから。
言いながらトイレを覗いた一人の声が途中で途切れた。トイレの中には誰もいなかったんだ。
嘘でしょ。
本当。
嘘だよ、そんなの。パール信じないよ。それで？
白白とした明かりに照らされて転がっているもう一本の足以外にはね。その時背後で笑い声が聞こえた。振り向くとおかっぱ頭の女が立っていたのさ。笑い声は彼女のものだったんだろうか。それはわからなかった。だって彼女の顔は真っ白なお面に覆われていたんだからね。でも少なくとも仮面から覗いている目は笑っていなかった。そして彼女は彼を連れていたんだ。7人目の彼をね。それを見て誰かが甲高い悲鳴を上げた。彼の手足は関節から先がなくなっていた。
やめてもんだから、そうやってペリーをびっくりさせようとして作り話だってのは分かってるんだから。
まあ作り話かどうかは分からないけどね。
分かってるんだから。
で続けるよ。女はにやりと口元を歪めた。そして固く目を閉じた彼の首を引きちぎったんだ。飛び散るはずだった血はただの一滴も出なかった。まるでろう細工のようにね。でも僕は飴細工の方がいいと思うよ。彼の首を床に落とし、女はトイレの中に入ってきた。次は自分たちの番だ。そうわかっているのに体が動かないんだ。6人にできたのは近づいてくる女の仮面を見つめることだけだったのさ。それでその6人がどうなったかって見つからなかったんだよ。次の日彼らを補習に残したまま帰った先生も、後を頼まれた先生も、問題が大きくなる前に救護者を調べたんだけど、彼らの死体どころか一滴の血の跡さえ見つからなかったのさ。そしてその二人の先生はね、彼らをきちんと返したということで口裏を合わせたのさ。ひどいもんだよね。
ひどいね。
それで彼らは行方不明になったのさ。結局その後6人の姿を見た者は誰もいない。ただいなくなった6人が学校で補習を受けてたことはクラスメートたちは知っていた。そしてその後すぐ姿を消したから変な噂が流れるようになったんだよね。
アメリカに帰ったんじゃない、みんなで。
黒船がないと思うよ。
そっか。
旧校舎の3階にある女子トイレから変なうめき声が聞こえてくるとか、そこでいなくなった彼らの姿を見たとか、変な噂もいろいろと広まったしね。それであれは花子さんの呪いだという話になったんだ。花子さんが6人を連れて行ったんだとね。あの6人が違う世界に迷い込んでしまったのか、それとも本当に花子さんの呪いだったのか、それはわからないことさ。でもかわいそうなのは7人目だよね。他の6人と違って旧校舎にいたってことを知られていないから別扱いでさ。ちょっと不良だったから家でまで疑われたんだって。踏んだり蹴ったりってこのことだよね。だけど
どうして彼はそんな遅い時間に戻ってきたりしたんだろう。星をサボるならさっさと帰ってしまえばいいのにさ。もしかしたら彼は初めから来ていたのかもしれないね。そして花子さんに捕まったんだ。みんなが星を受けている頭の上で花子さんは彼を切り刻んでいたのかも。これで旧校舎にまつわる話は終わりだよ。もっとも6人が殺されるところなんて誰も見たわけじゃないから信憑性はとても低いよね。でも僕はどうしてもあれが嘘だとは思えないんだ。どうだい、ペリー。今から3階の女子トイレに行って花子さんを呼び出してみようよ。ペリー、君はさっき行くって言ったよね。
ペリー、そんなこと言ってないと思うよ。おかしいな。
それとも、やっぱり日本語がわからない？
日本語わかるよ、少し。
そうか。じゃあ僕の話を聞いて気持ちが変わっちゃったかな？どうする？行くよね？
パーリーはこんなことでビビったりしないもん。パーリーはすごいよ。黒船引いてくよ。スタッと支配で夜も眠れず。英語で言うと We cannot sleep without you。 3階のジェットランに行こう。
嬉しいな。黒船来るなんてすごい嬉しいな。やっぱり僕たちは友達だよ。いや、僕はもう君のことを親友だと思っている。
キモいよ、豚。
豚とか言うなよ、親友なのに。ぜひとも花子さんの謎を解明していい記事を書いてくれよな、ペリー。そうすれば僕も鼻が高いからさ。
腹がでかいの間違いじゃないの？
腹がでかいけど、まあ頑張ろうよ。たとえ僕が死んだとしてもね。
そんなこと許さないんだから。ツンツン
積んでる、来たこれ。さあ、それじゃあ行こう。
ペリー、僕たちは黙って席を立った。ふと教室の時計を見ると10時20分を指していた。やはりさっきの話は本当なんだろうか。少なくともあの時計は止まった。あの時計の裏にはドクロのような締めがあるんだろうか。暗闇にも目が慣れてきたせいか、月明かりだけでも十分行動できるようになった。でも、こんなことになるんだったら、アメリカのテクノロジーの力を駆使して懐中電灯を持ってくるんだった。僕と細田さんは、二人揃って教室を後にした。夏だというのに、風がとても冷たい気がする。隣には暑苦しい奴がいるのに、なぜか冷たい気がするんだ。それは僕が怖がってるからだろうか。ここは一階だ。階段を登る。なんて嫌な音なの？音量が僕たちのことをあざ笑ってる声に聞こえる。僕たちは2階を通り過ぎ、そのまま3階への階段を上がった。階段を上り終えて、角を曲がれば、左側に女子トイレがある。僕たちは、角を曲がり、目指す女子トイレに、電気がついていた。電気のつくはずのない旧校舎で、しかも花子さんがいるという女子トイレに、電気、エレクトロシティがついていた。
どうする？やっぱり帰るかい、ベリ
ー。細田さんが僕の耳元で囁いた。正直気持ち悪い。声は上ずり、
かすれてた。細田さんの体が触れてもいないのに、彼の体の震えがしっかりと僕にまで伝わってくる。僕も体の震えを抑えることができなかった。どうする？引き返すなら今だ。そして、これが最後のチャンスだろう。どうする？前へ進むか？それともアメリカに帰ろうか？でもやっぱり、アメリカには帰れない。開国してもらってからじゃないと帰れない。僕は女子トイレに行くことにした。行かねばならない。なぜか、僕は使命感に燃えていた。あの女子トイレは間違いなく僕のことを誘っているのだ。
行きましょう。
僕がそう言うと、細田さんが僕の手を握っていた。僕の声はピザみたいになっていた。
君は勇気があるね。僕は怖いよ。もう手を握りしめてもいいかな。自分で行こうなんて言っておきながらこんなことは言うのはなんだけど、僕は怖くてたまらないんだ。
そんなことより僕は彼の手がとても油で汚れていることが気になっていた。大丈夫ですよ。とは言ったものの、保証なんか何もない。僕の言った言葉の、なんと説得力のないことか。
今まで話をしてきた人たちがみんないなくなってしまう。一つの話が終わるたび悪いことが起きる。今度は僕の番だろう。僕がいなくなってしまうんだろう。
細田さんの手はじっとりと汗と油で汗ばんでいた。日本語がおかしい。そして顔中から汗が吹き出してぬらぬら光っていた。気持ち悪い。
頼むよ、僕のこと見捨てないでおくれよ。死ぬ前にまだなんかいろいろ食べたいんだよ。
わかっちゃうよ。僕が足を進めると、僕の手を握る細田さんの手に力が入るのがよくわかった。僕たちは女子トイレの前に立った。開国しますよ。僕の言葉に細田さんは小さくうなずいた。トイレの中には何もなかった。しばらく使っていないせいか、何とも言えない。吸えた匂いが辺りを包んでいる。奥から2番目のトイレ。噂ではそこに花子さんがいるという。でも他も怪しい。とりあえず僕は奥から2番目のトイレに前に立った。どうする？ノックしてみるか？どうしよう。でもここまで来たんだからやっぱりノックするしかないんだ。確か3回ノックするんだったよな。僕はさっき言われた通り3回叩いてみた。返事は帰ってきた。間違いない。この中に何かいる。
やめようよ。もういいよ。帰ろうよ坂上くん。
細田さんの顔は真っ青だった。
うぇ
その時、突然、細田さんの体が宙に浮いたかと思うと、そのままものすごい勢いで天井に叩きつけられた。まるで天井に落ちるような勢いだ。
痛いよ。 痛いよ、高神くん。
僕は一瞬何が起こったのかわからなかった。ホスタさんの周りだけが真空状態になってしまったのか。彼は天井で苦しそうに迎えていた。何か見えない力にぐいぐい押し付けられているように見
える。助けて。
ホスタさんは苦しそうに迷っていたが、僕ではどうすることもできない。どうする？助けようとしてみようか、それとも逃げろか。僕は助けようとしてみる。噛んじゃった。助けようとしてみる。でも助けようと思うよ人の方の方法がわからない。正直あのピザはどうでもよかった。実はでもやっぱり助けようと思った。手を伸ばしても天井には届かない。僕がどうしたらいいかわからず、おろおろしていると、ホスタさんの顔が次第に恐怖に歪み始めた。なんだろう。僕は彼の視線を追ってみた。彼は僕の背後を見ていた。その途端、僕は背中に冷や水を浴びせかけられたかのような恐怖を覚えた。後ろに誰かいる。僕はゆっくりと振り向いた。奥から2番目のトイレのドアは開かれ、そこに仮面の少女が立っていた。突然頭の中に直接彼女の声が響いてきた。
お前はあいつを助けたいか。
正直僕は彼女の声にメロメロだった。でも彼女はゆっくりと天井に張り付いている細田さんを指さした。僕は正直どうでもよかったけどうなずいた。するとまた彼女の声が響いてきた。
ならばお前の両親の命と引き換えだ。もしお前に両親がいなければいずれ生まれるであろうお前の子供の命をもらう。それでいいか。
Mother and father and my children。 お前、仮面の少女は僕に究極の選択を迫ってきた。細田さんを助けるか、さもなければ僕の冗談じゃない。
あれ、助けてくれ。僕たちは友達じゃないか。あんなにうまい棒あげたじゃないか。お願いだよ、助けてくれれば僕は何でもするよ。
細田さんは顔をぐしゃぐしゃにして泣いていた。僕の頭の中に響いてきた声は細田さんにも聞こえたんだろうか。その声は僕に選択を迫った。
どうする、あいつを助けるか、それとも。
どうすればいい、どうすればいいんだ。でもハリーはやっぱり正直者。アメリカで桜の枝を打ったけど正直に言って褒めてもらった。そんなハリーだから僕は細田さんを助けることにした。細田さんを助けてください。僕は家族を見捨てたわけじゃない。この場をうまく取り繕えば絶対に活力を見出せるはずだ。とりあえず今は古細田さんのことを助けなければ。僕はそう思いとっさに答えた。彼女は仮面の奥で 笑ったように思えた。
ダメだ。
何それ。僕の頭の中にそう響いた瞬間、細田さんの体は天井の中に沈んでいた。まるで水面に身を潜めていくかのように、天井が一瞬ブヨブヨになって、その中に細田さんは飲み込まれていった。
やだやだよ、助けてくれよ、まだフォアグラとか食べたいよ。
細田さんの姿はあっという間に見えなくなり、あとはただの天井があるだけだ。この天井が細田さんを飲み込んだなどと言っても誰も信じてくれないだろう。いや、それより先に僕が生きて帰れるかどうかさえわからない。彼女は突っ立ったまま僕を見て黙った。あの仮面の向こうでどんな目で僕を見てるんだろう。実はあの仮面を外すと中は美少女じゃないのか。実はメガネを外すと美少女のメガネっ子みたいに仮面子っていう設定じゃないのか。僕は一体どうなる。ついにたった一人になってしまった僕は、どうするの？ねえ、どうするの？
終わった？
終わった。6話目終わったよ。
はい、お疲れ様です。
お腹痛い。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。ちょっとこれは、なんだろうね。笑いをこらえるのにもう必死でしたよ。
大変だったね。
大変だったよ。ネペリー。
かわいい本音が漏れちゃったもん、いっぱい。
ああ、疲れた。
ペリー、お腹痛いよ。
すごいわ。
まあ、この後もまだペリーが。
ペリー、ね、自分の世界ちょ
っと。もう、お腹痛いよ。もしかして。絶対ある、絶対ある。
7話もやれと言うの？
うん、そうだよ。
うん、そうだよ。
ペリー頑張って。
そうだよ。
ペリー頑張って。
頑張
れ。ペリー。まだ。ほら、うまい棒あげるから。
あれ？おかしいな。
頑張れ、ペリ
ー。飛び入れなのに最後までやるの？
うん、7話目開国してよ。
7話目開国しろよ。開国するよ。ペリーだから。
途中でワシントン入ってたりして
、ね、桜の枝とか言ってた。
あれペリーだよ、実は。
あれペリーだ。
新事実が。
あのワシントンとか言うやつ嘘つきだから
聞いて
ダメ。
いやもう疲れたよ。
正直なエピソードが。
あともう少しで。
よかったよ。
もうお腹痛い。次はペリーとサシですよ。
マジだね。
サシらしいですよ。
何そのエロい響き。
意味がわからない。もうこのエロ外人、
自分同性だけどよろしくお願いします。
最悪だ、最悪だ。
花子さんがいろいろ教えてあげるわ。ごめんごめんごめん、調子こいた。ごめんね。
どうするの。いや、ペリーも強かったけど、ワンちゃんも良かった。
そう。ワンちゃんすごかった。
ちょっと、ひどいよ、あれ。
ひどい
まともに喋らないもんだって。
喋れてたじゃん。
ひどいよ。
お腹痛いよ。
あ、トイレから帰ってきたよ、今、レイちゃんが。うん、ほら。
レイちゃん、お帰り。
ドアの音がしてるの。
うん。ほんとだ、こっちのなんだ。
うん。
そう
ね、あ、エロラジオだ。あっちゃんがエロラジオとか言ってます。
し
うん、よし。よし、残り1話。
実はペリーのテンションって保つのすごい大変なんだけど。
偉いね。
そんなことないよ、ペリー。
大変だよ。
これはね、もう避難所もペリー祭りになりますわ。
避難所？避難所何これ？
ペリーしかいないも
ん。ひどいよ。
ペリー避難所みたいになってる。
ペリー避難所。黒船避難所。
どうしような
じゃあ
どうだったの今放送放置してトイレ行ってきたところなんだけど、
うん、
ちょっと今胃が痛い
胃が痛い
痛いね
このまま流れで7話目に
7話目にじゃあペリーと対決ですか
行きましょう
かえっ
音楽とかはねえ音楽とか
いやーやっぱ6話目から6話目のさっきのあれからね、7話目に
こう
テンションでこう続いてるからさ、話が。
マジで。
テンション保ったまま行こうや、やっぱり。
じゃあこのまま行こう。
わ、
うん、
かった。
このまま続けて。
うん。
じゃあ俺帰る。
ペットが至らないことを祈りつつ。うん、
じゃあピザ帰る。
うん、帰る。
さあ帰れとかひどい。
ひどい。
ペリーまたね。
え、わひどい。
バイバイ。
バイバイ。
いろいろあったけど、実は好きだった。
本当にツンデレだな、ペリーは。
ツンデレじゃないわよ。
ペリデレか。
そんなんじゃないんだから。
ペリ可愛いよペリ。
早くもう続きやろうか。
なんでだ。
ごめん。
あ、疲れた。
疲れたね。
ね。
うん。
もうなんかダメだ。
本当に僕
大丈夫？大丈夫？
じゃあ7話目はペリーと小動物の戦いなので
小動物よな
聞いてあげてください
なでなでしちゃう
ペリーになでられる、ね、ペリーに飼われるよ連れてかれるよ、うん、そしてワシントン条約に引っかかるよなでなでして
モルサ
ペリー一箇所文章書いてあるからそこを気をつけてね。
あ、そうだ、そうだ、そうだ。
そうだ、わかるわかる。
まとめ見た。
わ
かるわ。
ペリ
ー。ノイズなんだよ。
オッケー、オ
ッケー。任せちゃう。パーリーに任せちゃう。
じゃあ、行きますか。
じゃあ、あと、ラストまで二人きりなんで。
じゃあ、頑張りましょう、ペリー。
じゃあ、頑張って。
はい、
はい、頑張る。
やる。
じゃあ、行きましょうか。
やっと二人きりになれたね。
あらあらあらあら。
さて、
どうしましょう。
やろうか。
はい、やりましょう。
よし。じゃあ始めます。
はい。
仮面の女は、じっと僕を見ていた。仮面には口はなく、ただ目のあたりに細い線が二本開いてるだけだ。
これから私の質問に答えてよ。
そいつは話しかけてきた。今度は今までのように頭に直接話しかけてくる声ではなく、はっきりとした肉声だった。その声の、なんとラブリー、じゃなくて、薄気味悪かったことか。テープを早回しした時に聞こえるようなノイズ。
そこ飛ばそうね、確か。
あれ、あ、話聞いてなかった僕。その声のなんと、薄気味悪かったことか。やね、耳に残る声だった。彼女は、今の問いに対する答えを持っているんだろうか。僕は口に溜まった唾を飲み込んだ。なんて答えよ。Yes, it is. 僕は息と一緒に吐いた。
一つ教えてあげる。嘘をついてもわかるの。だから正直に答えてね。
僕は
うなずいた。今僕はこの世で見てはならないものを見て、そして体験してはいけないことを体験した。そんな気がしてならなかった。触らぬ亀にたたりなしということわざが、なぜか日本人じゃないのに思い出されてならない。
あなたは、昔この旧校舎がまだ使われていた頃、補習を受けた生徒たちが先生に見捨てられた話を知ってるわね。
Yes, yes, I know! 知ってます！
その生徒たちは、この3階にある女子トイレで行方不明になってしまった。それも知ってるわね。
知ってます。パーリー知ってます。
あなた、その話を誰に聞いたの？
あの、ピザ。ピザに聞きました。
細田智春。
言ってない、そんな名前言ってない。
ピザね。今、いなくなってしまったピザね。
そう。
あなた、細田智春と友達になる約束をした？
あんまり答えたくないんだけど、実は約束した。
あなた、ピザのこと好きだったの？
そんな、好きとかじゃないんだから！嫌いでもないかな？なんとも言えない。
まだ自分の気持ちがはっきりしないのに、どうして友達になるって約束したの？
友達になれば、あんなピザでも心が通じて気が合うかも。まあ、あんまりないと思うんだけど、気が合うかもしれないから。
気が合わなかったらどうするの？
まあ、別に変わりはないと思うよ、パリー。正直言って。
あなたは、さっき自分の家族と細田のどちらを助けるかという問いに対し、細田を助けると答えたわよね。
そうだよ。
あなたは、見ず知らずのピザと、親愛なる家族と、どっちが大事なの？
家族に決まってんだよ、ボケ！
家族の方が大事なのに、どうしてピザを助けると言ったの？
まあ、あの時は、ピザをさ、あんなやつだけど、あんなうまい棒、落ちてるうまい棒も食べちゃうようなやつだけど、やっぱり助けたかったよね。
あなたは今殺されると思っている？
正直、殺されそうだよね。でもパーリーは死にたくないよ。
あなたは同じクラスの子を本当にいじめてないの？
いじめてなんかないよ。いじめちゃうわけないじゃん。ただちょっと開国してもらおうと思っただけなんだけど、いじめてなんかいない。
いつでいいの？そのいじめられっ子の名前は何て言ったの？
内山浩一じゃなくて、内山浩二じゃなくて、そうだ、こうちゃん、内山こうた。
こうちゃんね。岩下といじめられっ子の関係は？
そうだな、確か兄弟じゃなかった？岩下がお姉ちゃんで。
ね、あなたは、ごめんね。
え？
かぶった。
あなたは、岩下明美をかわいそうだと思う。
とんでもない。あんな恐ろしい女アメリカにもいない。
あなたは、風間望むが好き？
まあ、好きじゃないけど、まあ、ああいう人はさ、いた方が面白いよね。個人的にね。
風間が話した、沢光司さんの秘密は？
なんだっけ。宇宙人？あれ？キツネ？あ、塾じゃなかった？新薬塾に通ってるんじゃなかった？ねえ。
どうかしらね。風間が学校の食堂の話をしたとき、何がまずいと言っていたの？
あれ？ん？ん？あれ？で、あれ？ヘッパーイが忘れちゃった！やっばーい！どれだっけ？
何かしら。
正確には名前言ってなかったんじゃなかった？
あなたは、新井昌司がどんな人だったと思う？
あんな陰気な奴は、見たことない。
新井の話で、最初に屋上から突き落とされたのは誰？
桑畑、たっちゃんだよ、達也。
たっちゃん、ね。
桑畑達也。
本当にたっちゃん？
たっちゃん。
あなたは、新井が屋上から飛び降りて、死んだと思う。
あの高さから落ちて生きてたらちょっと怖いよね。パリは死んだと思うけど。
あなたは人が死んだと思っているのに、どうしてこの話を続ける気になったの？
まあ、なんでかわからないんだけど、パリなのにパリの心が開国できないんだけど、なぜかね、最後まで見届けたい気分だったんだよ。
あなたは、新藤誠が怖い。
パリに怖いもんなんてない。別に怖くはなかった。
本当に怖いものはないの？
ゴキブリ以外は怖くない。
ゴキブリ怖いんじゃない？
ゴキブリ怖いよあれ。
私も怖いわ。
怖いよね。
あんまりお目にかかったことはないけどね。
あの黒びかりが嫌だ。で、
新藤誠が話してくれたのは何のくだりの話？
ほら、チミドログローブのボクシング部じゃなかった？
ソロがいたわね。あなたは、新藤が何者だったと思う？
わからないけど、新藤誠の名を語った、ヨーラじゃない？
そう思うのなら、誰の幽霊なの？
やっぱり、畑中くんじゃないかな。パリわからないけど、畑中くんだと思うよ。パリの第六感がそう言っている。
では、福沢英子を可愛いと思う？
好みは人それぞれだよね。ね、
福沢玲子はどうしていなくなったと思う？
やっぱり好奇心は猫も殺すっていうよね。
猫殺されるのか。
好奇心は猫も殺すって日本語のことわざでなかった？確か。
好奇心が強かったからじゃない？
あなたは6人ともいなくなると思ってそれで話を進めたの。
そう思ったことは否定はできない。そうかもしれない。
こうして6人がいなくなってあなたは満足？
やめればよかったかな。やめればよかったよね。
あなたは花子さんを見てみたかった？
正直結婚してほしかったです。
プロポーズ来た。これ
見てみたかった。
あなたは私を花子さんだと思う？
違うの？でもそうでしょ？花子さんでしょ？あなたどこからどう見ても花子さんじゃん。典型的な花子さんじゃない？そう思うよ。思うけど、思うよ。そこまで質問すると、彼女は深く息を吸い込んだ。そして、その仮面に両手を添えて、今にも仮面を外すような仕草をした。仮面の奥の目が少し光ったような気がした。そして、
ねえ、私の顔を見てみたい。
彼女はきっと仮面の奥で笑っているのだ。僕のパリーの心を読める彼女は、なぜいちいち口に出して僕に質問を投げかけてくるのか。彼女は僕の答えを待ってる。僕の答えは分かってるくせに。さあ、答えてあげよう。仮面の奥で微笑む君のために。バーカ、見たくないよ、お前の面なんか。僕はきっぱりと答えた。しばらく彼女は何も答えなかった。両手を仮面に添えたまま、彼女は動かなかった。彼女はとてもつややかしい指をしていた。指の一本一本が、まるで個別の生き物のように、動き出しそうな、繊細で弱々しい指をしていた。僕は、不思議と落ち着いていたのかもしれない。また彼女は、深く、息を吸った。そして、それを長いため息に変えて吐いた。
教えを受けていた生徒たち、先生に見捨てられてしまったわ。ねえ、その生徒たちが全部で何人いたか知ってる？
6人。あれ？なの？あれ？6人。ファイナルアンサー。僕は6人とファイナルアンサーした。彼女の仮面を支えていた指がゆっくりと離れていった。彼女は仮面を外さなかった。なぜか僕には仮面の奥の顔がとても寂しそうに思えてならなかった。彼女はゆっくりと話し始めた。
そう、話では6人と伝わっているのね。あの話は現実にあった話なの。補習を受けていた生徒たちが先生に忘れられてしまった話。でも補習を受けていた生徒は7人いたのよ。 6人じゃなかったの。そしてその6人は誰も犠牲にならなかった。花子さんに殺されたなんて嘘。本当に起こったのはもっと残酷な話。その話をしてあげる。残っていた7人はすぐに先生が自分たちが星を受けていることを忘れたのに気づいたの。それでね、無性に腹が立ってしまったの。けれどその怒りをどこにぶつけていいのかわからなかった。だから6人は寄ってたかって一人をいじめたの。自分たちが忘れられた腹いせにね。その子は何も悪くなかったのにね。いじめられたのは女の子だった。彼女は旧校舎の3階にある女子トイレに閉じ込められたわ。女子トイレの奥から2番目の個室に。そして外からつっかえ棒をされて出られないようにされたの。6人は女の子を閉じ込めると気が晴れたのか、補習を投げ出して家路に着いた。次の日、女の子は助け出されたわ。でもね、その6人はいじめに快感を覚えてしまったの。それからは彼女のことを何かあるたびにいじめるようになってしまったのね。彼女は耐えきれなかった。それで彼女は自殺しちゃったの。あの補習の日、閉じ込められた女子トイレで首を吊ってね。それが私。ああ、今岩下明美が自殺した。いい君。自分の部屋で自分の首をカッターで切っちゃった。バカな女ね。意もしない悪霊に悩まされて自殺しちゃったんだから。あら、もしかしたら私が悪霊なのかも。でもね、私復讐しないと成仏できないの。もうわかった？あなたに怖い話をしてくれた6人は、私を自殺に追い込んだ6人の子供たちなの。私が自殺した時、お父さんもお母さんも、とても悲しいんだわ。けれど、彼らも、彼らの両親も、何もしてくれなかった。悪いのは、自分の子供じゃない。今ね、あの時の6人は人並みに親になっているから、その子供たちが揃ってこの学校に来るようになったのは何も偶然じゃないのよ。運命なの。最初から私に殺される運命だったの。あなたはたまたまその案内人を務めただけなの。6人とも死んじゃった。きっとあいつらの親、私を死に追いやった6人は悲しむでしょう。私のお父さんやお母さんが悲しんだ時と同じように。エリー、私のしたことはひどいことだと思う？彼らに責任はなかったと思う？何も、子供たちを殺すことはなかった。そう思ってるのかな？フェリー、あなたはいじめっ子。 それともいじめられっ子。もしかしたら、何もしないで黙って見ているタイプかな。どうでもいいけどさ。ただ、これだけは覚えておいて。あなたが罪を犯したとき、その責任を取るのが、あなただとは限らないということ。思いがけないことで、あなたの犯した罪を償わされることもあるのよ。それは、その時に悔やんでも遅いから。あなたはいい人だわ。だから、悔いのない人生を送ってね。私、あなたも連れて行こうかと思ったけれど、やめた。一緒に遊んでほしいと思ったけれど、やめることにしたよ。さよなら、ベリー。私のこと、悪い子だと思っているだろうけど、私だって悔しかったんだよ。悲しかったんだよ。いじめっ子には、いじめられっ子の気持ちがわからないんだもの。
僕は黙って彼女の話に耳を傾けていた。彼女はまたため息をついた。けれど、それは先ほどのような悲しみに満ちたものではなく、自分に踏ん切りをつけるようなキレのいいものだった。彼女は再び壁に両手を添えた。そして今度は僕に問うことなくその仮面を取り去った。彼女の仮面の奥には顔がなかった。顔の輪郭の中にはただ暗黒が立ち込めていた。その暗黒の中にキラキラと輝く無数の粒子があった。それは星だった。その暗黒は宇宙だった。彼女の中に一つの宇宙がある。僕はしばらくの間、その小宇宙に見入っていた。カランという仮面の落ちる音がして、僕は我に帰った。もしその音がしなければ、僕はその小宇宙の住人となり、いつまでも見入っていたに違いない。仮面が床に落ちて揺れたとき、もう彼女はいなくなっていた。小宇宙とともに彼女は消えたのだ。僕は幻を見たのか、それとも夢を見たのか、すでに朝日が顔を見せていた。誰もいない朝の旧校舎を一人歩きながら僕はいろいろと考えた。彼女の存在、彼女の言った言葉、そしてあの6人のことを。とても数時間前にあの集まりがあったとは思えない。もっとはるか昔の記憶、記憶を正確にたどることができないほど昔に体験したことのようにも思える。あの6人は本当にいたのか。そもそもあれ自体が僕の夢だったのか。だとすると僕はいつから夢を見ていたんだろうか。そしていつ夢は終わったのだろうか。いや、夢はまだ続いているのかもしれない。ただ一つはっきりしていることがある。僕の右手にはあの仮面が握られている。この旧校舎もあと数日で取り壊されてしまうのだな。僕にとって別に懐かしくもない旧校舎が妙に哀愁を感じさせた。この旧校舎がまだできたばかりの真新しかった頃から知っていたような、そんな錯覚に陥ってしまう。僕が旧校舎の外に出ると、いつの間にか右手に持っていたはずの仮面がなくなっていた。僕は改めて 旧校舎に目を留めた。この旧校舎が消えてなくならないことを僕はなぜか祈っていた。夢なら覚めないよう。
第1話、岩下明美。第4話、赤坂をやりました、やっちゃんです。今日はハプニングもありつつ、なかなかいい流れだったんじゃないかと。飛び入りでこうちゃんも参加してくださって、なかなかスリリングな実況でした。とても楽しかったです。以上です。
第2話、風間、あ、風間、登るをやらせていただいた熊人です。いやー、感動した、ほんと。またこういう機会があったら、ぜひ読んでほしいです。以上。
第3話、新井庄司をやらせていただきました、なっちゃんと言います。はじめまして。あれそうですね。ちょっと今日は体調が悪かったんですけど、なんとか無事に終われてよかったなと思います。はい、そして皆さん、はじめから聞いてくださった皆さん、出てくださった皆さん、お疲れ様でした。以上です。
はいはいはい。第4話の、新藤誠およびですね、この企画の、発案者こと、136です。イサムと呼んでください。よかった。企画者妙理に尽きるというか、非常に良かったです。こうちゃんもすごい頑張ってくれたし、あっちゃんも突然なのにもかかわらず、読んでいただきありがとうございました。お疲れ様でした。はい。
第5話を読みました。第5話、福沢玲子をやりました。トニーちゃん、匿名の T です。こんな場に呼んでいただいて嬉しいですね。下老日を、そうですね、卒業した身としてはこんな風に企画として参加できるととても懐かしくて嬉しいです。では皆さん、聞いてくださってありがとうございました。お見苦しい点もたくさんありましたが、お疲れ様でした。
はい。いいですか。第4話の畑中と、第6話というか全般のピザをやってましたワンちゃんです。結構ピザが初めての声出しだったんで疲れましたけど、まあなんとかなったみたいで良かったと思います。また何かあれば。というわけで自分からは以上で。
はい。第7話の、
ポンちゃんが切れてしまったので、ちょっとポンちゃん飛ばします。はい、待ってね、ポンちゃん動くなと。はい、前半のまだ坂上修一だった頃の主人公、その他、もろもろサブキャラと、ネットラジ放送のホスト、ビップライブの画像と、そのエミュレーターの操作、あと、なんだ、スカイプ通話の管理と、あと全体の音量調整、をやりました。レイです。まあかなり準備とか大変だったんですけど、まあそれに見合ったものがとてもできたと思います。聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。ということで次ポンちゃんつなげます。
もしもし、もしもし。はい。7話の仮面の少女をやらせていただきました、ポンちゃんです。ワンちゃんみたいに、ペリーにうまくか、絡めなかったのが、とてもとても心残りです。でも、とても楽しい時間を過ごせました。長い時間聞いてくださった方々、一緒に朗読してくださった方々、お疲れ様でした。楽しかったです。ありがとうございました。
6、7話目の主人公ペリーをやりました。こうちゃんです。最後の最後までペリーで通そうと思ったんですけどね。仮面の少女のポンちゃんがね、このレベルが高すぎて、思わず悪霊がね、こう落ちて巣に戻っちゃいました。飛び入りで参加したのに、こんな美味しい役をいただいて本当にありがとうございました。すいません。じゃあ、どうもです。
はい。第6話。女子生徒役をやらせていただきました。あーちゃんです。気づいた人は、ほぼ、いないでしょうけど、一応出ました。いや、でも、よかったです。面白かったです。もう、ちょっと、飛び入りだったけど、まあ、こうちゃんとか、まあ、いろんな人の、ハイクオリティが見れて本当に面白かったですね。はい。今年も、そんな、ゲーム朗読実況すれをよろしくお願いします。じゃあ、なんだろう、今年も、ね、みんなで仲良くゲーム朗読実況する、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
というわけで、ゲーム朗読実況スレオルサーズ、ほぼオルサーズでお送りしました。学校だった怖い話、お疲れ様でした。まあ今のエンディングで締めた方が良かったかなっていう気もあるんですが、一応最後に発案者の1363につなげまして、あと、あまりポンちゃんも喋れてなかったんで、ポンちゃんにも呼びましょう。
いやー、さっき言うの忘れてた、れいちゃんどうもでした。
はいはい、
いろいろやっていただいて非常に助かりました。
はいはいはい、
ありがとうございました。
もしもし、
はい、もしもし
もしもし、
もう来た、
あ、通じた通じた、よかった。
うん、あともう特にこの後の予定はないので、グダグダ、
ないですね、グダグダだね、
グダグダで、あ、
グダグダで、
この後ワンちゃんのネギ実況来るっていう、
ネギ実況来る
って話があるんで、
来るの？
来るの？
とりあえず、つなげる人適当につなぎます。
もうさっき寝そうだったけど、ワンちゃん。
つながる人適当につなげていきます。よいしょ。
はいはい。
お
ぉ。
こんばんは。
いや、
こんばんは。もう
体調悪いにもかかわらず、どうもで
した。なんちゃん大丈夫？
いやー、ダメかと思った、はじめ。
ええ
ー、あ、初めっていうか、あね、始める前ね。本当に。
でも、なっちゃん、うん、上手だったよ、すごい。
あ、ありがとうございます。
なんか今の言い方だと上から物見てるみたいで嫌だな。
いやいや、別にそんなひねくれたこう見方はしないんで、こう。
ごめんね。
ありがたく。いえいえ。
純粋にね、普通に良かったんで。
ありがとうございます。はい。いや、あっちゃんが来たわけですが。
はい。
あっちゃん。あっちゃん。
はい、あっちゃん。来ました。
もしもし。
ことです、ね、
もしもし。
まあ、突然なので、非常に驚いたと思う。
もう、ちょっと、死にそうでした。
次の機会あったら、あっちゃんも。
そうですね、また次、あったら、呼びたいと思います。
てか、あっちゃんマイクないってどういうことよ。
ちょっと、違うことに使うんで、はい。
違うこと、
違うこと、
あ、あ、それ、聞かない方がいいのかな。
そう、それは、ちょ、プライベート。
プライベート。何録音してんだよ。
いや、プライベートです。
そうか。
どうすんのこれ。
どうしようどうしよう。うわ、うわ、すごい、すごい勢いでグダグダに。
あ、そうだね。じゃあ。
変わりました、他の人に。
あれ、一番目読んだの誰だっけ。
じゃあ一番目。
一番目やっちゃうんだよ。
やっちゃん、あ、やっちゃん今いないか。
やっちゃんいるでしょ。いる。
あ、いやいやいや、この中
に。ここにはいないです。
あ、ここだね。
2番目が？
え、なっちゃんもう大丈夫、体調は。
あ、うん、全然平気。
あ、平気。じゃあ、なっちゃん後回しで。
え、
なっちゃん、体
調。ひどい。
体調とか行った方がいいのかなと思って、ちょっと考えたんだけど。
体調悪いって言ってたから、先に繋げて寝てもらおうかなと思ったんだけど。
あ、
大丈夫そうなら、じゃあ。
後回しかよ。
うん、
そうだよ。じゃあまた後で。
ちゃんと来るから、ちゃんとワンちゃんとの絡みとか取ってあるから。
そうか。はいはい。じゃあまた後でね。
はい。
はい。
じゃあ、ワンちゃん来ます。じゃあ、どうしよう。じゃあ、あっちゃんも後で。
はい。
いきます？ あっちゃん。
はい。大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。
あ、やっちゃん来る？
やっちゃん来るかな。
やっちゃんとクマに呼びます。
やっちゃん来た。クマにも来た。はい、
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
いやー、トロよかった。
最後可愛かった。
いやいやいやいや、ポンちゃんが最後ね、締めてくれる感じでしっとり読んでくれたんで、みんな感動してたと思います。
うーん、
よかったです。
ありがとうございます。今日、うん、本当に面白かったです。
1話目全部本当はトロで行こうかなと思って、逆にあそこに挟ん
どいて、
逆にあそこに挟んどいてよかったよ、そっちの方に切り替えといてよかった。
1話トロ来たら2話から来たって、
そうそうそう、だからあっちの方がよかった、間に挟んで突然出てくる
よかった、トロから崩れ始めたからね全体がこう。
あー、それまでは確かに普通に読んでた、
結構普通になっちゃんとかのこう名演技が、
うん、ちょっと引き金引いた感じで、うん、いやでも要望があったので、赤字で書いてあったんで、うん、トロ声
って赤字でちょっと入れておきました。
お疲れ様です。
あ、熊に妹来た、これ
お疲れ様です。
あ、妹ウップウップ、
お疲れ様、
妹ウップ、
お疲れ様です。
無理だよ。
いや、熊にとか朗読はどうよ、どうよどうよって、
もう朗読ほんとしてないですよね、これ。
なんか一回音切りそうとかしましたよね。
音切りそうはなんだろう、あの録音したやつを、
おうほうほう、流したんだ、
誰もいない時にやってたんで、
うん、
じゃあまた今度、
まだ今度何かあれば朗読
あとまた今年中にいろいろ朗読したいですね、
妹と一緒にプレイとか
妹と、ね、
妹とのコラボ、
コラボ、
すごいすごい妹期待されてますよ、クマに。
いざこざ、
妹は本当ひどいですよ。
だからそれがいい。あるあるあるよね。
いや、何を言っても出さない、
出さない、ああ、かわいすぎて、妹
出せない、
妹かわいすぎるから、
いやいや
出せないと。あ、クマにさ、あの一昨日だっけ、あの、え、こ、あ、この一昨日じゃない、はい、なんか何日か前にあの神社のライブカメラに映りに行きました
よ、ね、あれ本当20分ぐらい粘ってたんですけどね、う
ん、なんか夜中の3時ぐらいに突然クマニーがなんか今からこの神社のライブカメラに映って、
あれは、あれは友達とちょっとこういろいろやってて、
ライブカメラの URL だけ
あって、カメラがあるっていう話になって、うん、そのついでに流してやろうじゃねえかって思ったんですけど、
うん、
あの一回しか映らなかったっていう。
ワンフレーム
で。VIP とか書いてたんですよ、雪に。
あ、なんかその画像もアップしててね、あの自分のところにウェブに。
あの写メで。
あ、写メか、あれ。
うん。なんか格好されてて怖いのがあったんですけど。
ね、あのリアルゼロとか言って。
ゼロみたいな。
ああ。
確かね、作ってましたよね。
あれはゼロ。
いやでも本当怖かったですもん。
怖いよね。
怖い怖い。
いや実際あの現場もすごく怖かった。
誰もいなかった。
チビトが出てくるよ神社から。うん。鎌を持ってくるよ。
今あのなっちゃんから。
怖い怖い怖い。
深夜の神社って怖そうじゃん。
せっかくなんで今後の実況予定なんかもいうことで。
おお。
誰か。
実況予定。
今後の実況予定。
じゃあまあ熊に。どうですかね。
俺、
うん、
なんだろう、
最近あんまり
FF タクティクスとか全然やってない気がするんです、
ね。いろいろやってるよね。
いろいろいろいろやっていろいろやめてるっていう、
うん、
ひどい状況なんで。
なんか
終わらせたいですね。
なんか幻水
幻水
とか結構進めてた気がするんだけど。
ああ、幻水、うん、もうだいぶあれ終盤じゃないですかね。
2位まで。
あと絵の方も結構。先に描かない。まあいっぱい描いてたよね、なんか。
絵はもう、
うん、
もう描かないかな。
もう描かない。
いや、そんなに。
もう何
か。ライブで写すのは。
うん、筆折ったもう。
筆。
引退宣言。
普通の男の子に。
うん、じゃあそのあたり減衰とか。
幻水やりたいですね。
わかります。みんな期待して。
うん、期待しないで。
じゃあ期待しないで。
本当恥ずかしがり屋なんで。
ああ、そうやっぱそうなんです。
頑張れ。
デレ実況、楽しみにしてますね。
はい。
はい、じゃあ、ちょっとあっちゃんが時間ないみたいなんで。
あ、じゃあ、私は
あっちゃんと変わりますか。
んじゃあどうな
の？これ変わりますよ。
変わります？
変わります。
じゃあ、 じゃあ、熊にお疲れ様ということで、
今日は
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
最後に一言言って来てください。
一言。うわぁ、こういうの苦手。
はい、3、2、1、
みんな頑張れ。
今日はね、ありがとう。ありがとう。またね。
はい。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。じゃあ、ちゃん。あ、待って。クマニがちゃんと切れてない。よし、切れた。うん。
やべ、生活
もあっちゃう。もしもし。
はい、もしもし、あっちゃん。
はい、どうも。
あっちゃんのスカイプの画像がすごい可愛い女の子だからさ。
見てない、見てない。
それ俺です。
あ、これあっちゃんなんだ。マジで。
それ俺。
わ、結婚してください。
マジで、マジで。
ちょっと、
可愛い。
あ、見てた、見てた。
映したいぐらいだな。
これは良い
少女ですね。あっちゃんで検索をかけると出てくるんだよ。
あっちゃんでイメージ検索ですか？
Google 検索
が。この絵が見つかるはずです。
ピンクのなんかジャケット、ジャンパー着た女の子、ダウン、ダウン、髪の長い女の子。
俺です。
なるほど。
あくまで俺です。
あと、時間ないっていうのは今日は何か？
いや、もう寝ます。
じゃあ明日なんかある？
あるんですよ。
おぉ。
あるんですよ。
おぉっていうか。
と。
何があるか聞かないで。
まあ、
おこか。
プライベート
で。プライベート、プライベートで。
プライベート。
プライベート。
じゃあ、あっちゃん、実況予定とか。
じ、
予定とか、どうですか。今冬だし、僕の夏休みとかやると結構、夏気分になっていいんじゃないかなとか。
気分だけ夏に。
なんか、違うような気がするけど。まあ、僕の夏休みとか、ですね、時間があれば。やり残しが結構あるんで。
ね、まったりしてるからね、あれは。なんか、のんびりできて。いい感じです、
ね。そうですね。
時間あるときにこう、はい、ゆっくりとやってもらえるといいですね。
あと、熊兄がなんか妹をウプするとか言ってるんで。
あ、本当？
そうなんだ。
じゃあ。
ウプ来る来る。
本当？本当？
俺は姉をウプし
なんだって
？あ、交換条件だ。
交換条件。姉かな？俺は姉かな？みたいな。
おー。すごいな
ぁ。はい。まあ。そんな感じですね。
そんな感じですか。
はい。
じゃあ、もう寝ると。お眠だと。
もうちょっと、体力の限界の限
界。ちょっと足があったかくて、もう寝ちゃいたいという感じ、
はい、はい。ちょっともう、布団の中にいます。
うん、あ、今布団の中なん
だ。いや、もう寝る体勢ですね。
じゃあ、あっちゃんこのつなげといて、ワンちゃんとダブルネイキ実況とかで。いいんじゃない
すごいね、最後ね。
一回やっちゃったんで。ネイキ実況一回やっちゃったんで。
いや、コラボで。
ネイキコラボ。
コラボ。コラボ。
いや、それはちょっと無理かな。
765番さん、あっちゃんでググったら青い空が出ました。本当にありがとうございます。青い空っていう、まあ、AV の女優さん。
まあ、テレビ
AV 出てます。見られますね。
あっちゃんは青い空だったのか。
違います。
じゃあもう本当突然あっちゃん、
参加してくれてね。
マイクとかなかった状態から探してくれたの。
お疲れ様です。
いただいて
今度、う
ん、はい。じゃあまたこんな機会があったら、
うん、
はい、呼びたいです。
はい、お願いします。
ちょっとだったんで今回は。
それではおやすみなさい。
あ、じゃあおやすみなさい、あっちゃん。スカイプが半分固まりました。頑張れ。
なんか。
届いてますか僕の声。あ、あ、やばい、やばい。これはやばい。
大丈夫かな？
大丈夫じゃないね。